お理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子をおっておかげを知らず、神仏の宮寺氏子の家屋敷皆神の辞書そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を受けおる。この度池上金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、せいぜいまで繁盛いたすこと。氏子相手の神、神相手の氏子、神氏も立つようにいたす。せいぜいまで繁盛いたすこととありますおかげは、神と氏子の助かりにならねばなりません。天地との調和、そして交流、そこから初めて生み出されるおかげの世界が開かれます。すなわち、信心共栄の世界です。究極神の願いとされるところはここにあるのです。神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれます。氏子の願いが心願成就に至るときと、ここが要かもしれませんね。氏子の願いが心願成就となる。やっぱ氏子、人間氏子が何を願うのか、その氏子の願い事、それが神様の願い事、神様の願いが叶う、成就することを願う、そのことが氏子の願いとなるという、そういう世界ということでしょうね。まずは私どもが大概、まあほとんどと言っていいでしょうけれども、信心神様にご縁をいただく、それは私どもの願い、私どものいわゆる私利私欲の願い、我情我欲の願い、あれをしてほしい、これを食べたい、あれ、ああなりたい、こうなりたいといったような自分自身の願いですね。これが成就すること、そのお役に神様に立ってもらいたい、いわば私どもが神様のお役に立とうというのではない、神様に私どもの役に立ってくださいと、私どもの願いを叶えてくださいと、まあよく言われます、神様をそれこそ便利屋さんのように使う、まあ使おうというわけですね。信心というとやはり自分の願い事、その願い事もわがままな願いというのが大抵だと思いますね。最初から私は世界真の平和を願って、人々の助かりを願って信心を始めましたという人は、やはりこれは少ないと思いますね。まずは自分の願い事を叶えてほしい、病気なら病気を治してほしい、人間関係なら人間関係がうまくいきますように、商売なら商売が繁盛しますようにといったような、自分にとって都合の良いことが起こってくることを願って信心を始める。まあそれはそれで良いのですけれども、そこで初めて神様とご縁ができるわけですからね。そういう意味において難儀というものは神様との縁を結ぶ、まあ一つのきっかけとなるものでしょうね。そして神様との縁が結ばれて、私どもの願いもまあ全面的にとは言わなくても、そこそこに願い事を叶えてくださる。そのそこそこに願い事を叶えてもらいながら、そしてご理解をいただくわけですね。お話をいただく、いわば見教えをいただくというわけです。もし私どもが願い事が右と願えば、ね、右、左と願えば左、明日のこと株がいくら上がる、安くなる、それが百発百中当たるとするならば、 まあ、大抵は一回ぽっきりで終わってしまうことが多いのではないでしょうかね。新人が長く続かない。ところが願ったことの半分ぐらいは叶うということになれば、また次の、まあ、期待ができてくるわけですね。このまま新人を続けたらもう少しはいいことになるかもしれないといったような願い、期待というものも持てましょうから、新人が続く、その新人が続いている間に神様がご教導をくださる、教えをいただくわけですね。ある意味においてその見教えのない教会と言いましょうかね、取り次ぎと言いましょうかね、ただ氏子が願い事を願い、そしてその願い事を取り次ぎ者が神様に取り次いで、神様からいわゆる氏子の都合の良いようにおかげを授けてくださるというだけのところでは氏子の育ちがありませんね。氏子が育たない、やはり育つためには教えをいただかなければならない。教えを聞くことによって新しい世界が開けてくる、気づかれるというわけです。ある先生が気づくということは、まあ気がつくということですね。その気がつくということは気づくということだと教えてくださる先生がありましたね。やっぱ気がつくという気づく、それは気づき上げる、例えば建物を気づく、気づき上げるというその気づきにつながるのだと。ですから私どもが教えをいただいて新しいことに気づかせていただく、それはそれが私どもの心を築き上げていく、信心を築き上げていくことになるのだということなのですね。そしてそうやって日にちをかけて信心の稽古、いわばまず信心の稽古の第一は教えをいただくということでしょうね。その教えをいただくことにあって、私どもの今まで気づかなかったことに気づかせていただく、それこそその一番は成り行きを大切にする、黙って納める、腹を立てないといったような、人を責めないということでもありましょうし、そのなるほどそういう生き方をせねばならんのかということになりますよね。泥の心であったり、天の心、地の心、日月の心、そういうことを日々の生活の中で、生活のさまざまな出来事、成り行きを通して身につけていこうとするわけですけれども、こういうことなどもやはり教えを聞いて、なるほどそういうものかといただかなければやっぱり分かりませんね。ただ日々をのんべんと自分の都合の良いようにいくことが一番良いことだという程度で過ごしていくのではないでしょうかね。そういう教えをいただきながら、またその自らの心を育てることに心を使いながら、そういう新人生活が続いていく中に、これは私の願いが成就するということだけではいけない、神様の願いが成就することを願うことがより本当だと。なぜならば神様は私どもが幸せになること、真実助かっていくことを願っておられる神様だということが分からされるからですね。これは自分の願いが例えば右になりますように、左になりますようにという、そのいわば目先目先の願いが成就することよりも、神様が私にかけられておる願い、神様はそれこそ5年先10年先20年先のことをちゃんと計算して今のことを起こしてくださっている、その神様の願いが成就することを願うことの方が より幸せになることができる、より助かるとか、より助かることができることになるに違いない、といったような考えもついてくるのではないでしょうかね。私どものそろばんは小さいけれども、神様のそろばんは大きいとも教えていただきます。私どもがああってほしい、こうあってほしい、こうあったら幸せになるだろう、助かるだろうと思い願うこと柄は、せいぜいまあ2、3日先か1年先か2年先か身近なところでしかありませんね。しかし神様はもっと遠方のところを先を見越して、そして私ども共同してくださるということだからですね。そうやって私どもが助かります。実は今朝いただきますのは、もっとよりもう一つより本当のことの師匠が教えてくださる、救われる身から救う身になれということを教えてくださいます。救う身から失礼、救われる身から救う身になれですね。今までは神様から助けてもらっていた、その神様から助けてもらっていた私どもがいよいよ成長して人を助けるような身になれと、そういう心になれということですね。なぜ人を助けるようなことになってこなければならないか、自分が助かるというだけで十分ではないか。確かにそうなのです。自分が助かればそれで十分なのです。そこまで育ってくれたら、これはもう素晴らしいことなのです。神様が、天地金の神様が氏子に願われること、それは人の助かりです。人が助かるということ、ためには心が育たねばなりません。そして一切が親愛ということも悟らねばなりません。そういう悟りの中に、いわば泥の心を行じる中に、人の助かりが得られる、助かりがある。そしてその助かればそれでよいのかということになるのですが、神様の願いとしては、人が助かればそれで、いわばある意味御の字ですね。我が子が育って一人前になって、自立できる、道の義ができるようになれば、それはそれでありがたいことで、もうそれで十分なわけです。ところがここからもう一つ先がまたありますね。神様の願いは私どもが助かることだと、そこからさらに、もし私どもが親孝行ができるならば、親の手助けができるならば、神様の、いわば手助け、神様の手とも足ともなって、神様の手助けができるようになれば、神様の喜びはひとしおだと思いますね。氏子が助かることによって神様も喜ばれる。しかしそれが、氏子がさらに神様のお手伝いができるようになれば、もう一つ神様が喜んでくださる。いよいよ本当の神様の喜びということになるのではないでしょうかね。その神様の本当の喜びというものが、私どもが助かり、そしてさらに人を助けようという神様のお役に立つということ、人助けの役に立つ、人助けの手助けをさせていただくということになったときに、神様はより一層喜んでくださる。そこに初めて飼いも助かり、氏子も立ち行くという世界がまさに開けてくるのではないでしょうかね。私どもが助けられ、そしてさらに人を助ける身となる、そうなったら神様がいよいよ喜び、神様も助かってくださる、神様も少しは楽になれるでしょうからね。その神様のお役に立つ、人が助かるということになるためには、私どもが ご神徳をいただかなければならない。神様の信用をいただかなければならない。お詩を聞いて助かるというだけでは神様のご信用はいただけない。まあ確かにお詩をいただいて助かったような気分にはなりますけれども、それでは本当の助かりではない。お詩を行じることによって心が豊かに育つことによって初めて神様のご信用がいただけれる。そこからさらに神様の願いが成就することのためのお役に立つ、神様の願いが成就することを願う私どもへと育つことができる。そこに愛楽世界が顕現されるということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。